Yes. ルツキは4章しかありませんから、ちょっと開けづらい短いところですけどね、旧約聖書の前半の方になります。まあルツキ第、1章から4章までしかないので、まあお時間のある時にはご自分でお読みくださればこれも感謝であります。その前が詩式になってましてね、詩式、ですね。詩式のは吉明ですから、吉明の後になってきてですね、詩式は獅子の時代ということで、動乱の時代と言っていいですね。イスラエルの人々がエジプトから出てきて、そして約束の地カナンの地を征服し始まっていくわけですが、ヨシュア王先頭に、百戦錬磨って言ったらいいと思いますけれども、次々と神様が与えてくださった約束の地を獲得していくという、こういう作業が吉明ですよね。だからそれは戦いがあるわけです、はい、でもその戦いも神様が、戦法というんでしょうかね、戦う方法も教えてくださって、神様に聞いて導かれて全ての戦いに勝利を収めていく、 まあ、我々の人生の戦いとこれは共通するわけでございまして、同じようなまあ状況のまあ戦いが あっても神様の戦法は全く違ったりするわけですよね。だから、あ、この前この戦いの仕方で同じような状況で勝ったから、まあ、今回もこれでいけば勝てるかと思って自分でやってしまうと、これそういうこと多いんですけど、我々の人生でも、その時その時神様に お聞きする、お尋ねする、そして導きを得ていく、まあ、これは我々の信仰障害ですね。ですからエジプトはこの世の形ですからね。この世から、雲と水のバプテスマ、まあ、水と霊のバプテスマを我々受けて、それから杉越というエジプトでその生産という形も、まあ、見えてくるわけです。後にそれが生産式になるわけですけれども、まあ、我々は水と霊のバプテスマを受けて、そして生産に預かり、そして、彼らはモーセに従っていったごとく、まあ、我々教会にあって養われてきた、まあ、ということでエジプトというのはこの世の形であり、我々この世から引き出されたものの集まりがエクレシアというのは教会ということは、この世から引き出された人々の集まりというですね、だからその教会の中にあって、私たちが養われ恵まれ、まあ、シナイ山ではモーセの十戒が与えられてきたように、我々には唯一の戒めである隣人を愛すべしというこの戒めが与えられてきたわけで、でそこからこのやがてカデシバルネアというところまで行って40年間そこに、まあ、進むことができなかった。神様が与えてくださっている約束の土地を目の前にして、そのヨルダン川を渡っていくことができなかった。まあ、それは恐れであり不安であり恐怖であり、まあ、不信仰の家であったわけですね。まあ、けれども40年経った時に彼らはそこを渡って、まあ、約束の土地に入ったわけです。まあ、そういうことを見ますと、まあ、世の中の人はよくその約束の土地は天国の形だというふうに言う人もいるんですけど、エジプトから世の中から出てきて水取りを受けて救われて我々は天国に入っていくんだと、これが約束の地だという人いるんだけども、それは間違いですね。それは天国の形であるわけがないわけですね。なぜかというと、その約束の土地に入ってからヨシュアを先頭としてね、だからヨシュア記ですよね。まあモーセはピスガの頂から約束の土地を見ることだけは許されましたけども、入ることは許されなかった、だけどもそのモーセの後継者であるヨシュアを先頭にと、ヨシュアっていうのは日本語に直したイエスということです、ヨシュアを先頭に、このだから、ヨシュアっていうのはヤシュアっていうヤシュアっていう発音が正しい。だからヤシュアの矢がイエスになったけど、日本語の場合はイエス、英語の場合はジーザス、だけども、正しい発音からするとヤシュアなんですね。だからハレルヤーのヤっていうのはヤシュアのヤでもあるわけです、だからそのヨシュアを先頭にですよ、イスラエルの人々はこのカナンの地に入っていったということ、カナンの地は天国ではなくてこの救われた後の人生ですよね。なぜかというと次から次とこう戦いながらそれを獲得していく、神の約束を獲得していくという、まあ、その連続だからですね。私たちは天国に行ったらもうそこには戦いはないですから、だから天国の形ではありません。聖霊を受けた私たちが聖霊に導かれて、イエス様の御霊に導かれて、それぞれの人生を戦って勝利していく形、これは吉明でありカナンの地ですよね、だからカナンの地というのは神様の約束の地、契約の地なんだけれども、我々にとってのカナンの地っていうのはこの約束で、まあ 覆われた、包まれた、この約束で満たされた土地に私たちは入ったわけです。今水と霊の救いを受けて1万3千という、まあ、数えた人によればもうちょっとあるっていう人もいるけれども、まあ、1万3千という約束に覆われて囲まれた土地に我々入ってきた。でもまあその入ってきた時にはその一つも知りませんでした、けれども、その約束の中に私たちが預かってきたということを一つずつ知ってきて、安息日礼拝もその一つですよね。安息日礼拝の約束、でこれ全て神の恵みによって、与えられてきたものですけれども、恵みということは本来私たちが預かることのできないものを預かったということが恵みなんですね。本来私が受けることのできない、私のようなものが受けることのできない本来ものであったけれども、それをいただくことができるようになったから恵みなんだから、その恵みということを私たちが知ったときに、本来受けることのできなかったというそれまでの前進を引きずってますと、やっぱり受けていくことができなくなる、躊躇するわけですね。逡巡してしまうわけですね。だからそこで私たちがこの神の恵みを受けていくということを神様は喜んでいらっしゃる。そのために必要なのが信仰だというんですね。信仰をなくしては神に喜ばれることはないです。全て神様の恵みは私たちは信仰によって受け取っていくことになっている。だから信仰というのは受け取っていくものであるんですね。奇跡を行っていくということよりも奇跡を受け取っていくということ、信仰というのは。そして奇跡を行っていくよりも奇跡を受け取ることの方が大きいんですよね。神の方、そうですね、働きとしては、だからこの受け取っていくということはすごく重要なことなんですが、イスラエルの人々は受け取っていかなかったんで40年間。けれども40年後にカレブとヨシアを先頭として彼らはこのヨルダン川を渡っていったわけ、だから それは我々のまあこの地上での、まあ日々の生活の形って言っていいと思いますね。だから常に私たちが与えられた威厳の祈りを用いていくかどうか、それから聖書の言葉を読んで、そして慰められ励まされ力を得ていくかどうか、それから安息日礼拝の恵みに預かって清められ清潔され、毎週毎週そして性別されて神の祝福に預かっていくかどうか、まあ、これは皆我々にかかっているわけでありまして、私たちのそれを信仰と言ってるわけですね、まあそんな難しいことは何もありません。ただそれを行っていく、行動していく、いうことで、このヨシアの時代において、神様の約束の土地のほぼ多くの部分がを獲得していったわけであります、だからユダヤ人というのは、まあイスラエルの人々というのはそういうこの経験則がありますから、まあその辺は我々日本人と、まあ、島国というか海で囲まれた日本人とは全然違うんですね、だから1948年の5月何日だったか、イスラエルの国は独立宣言しましたけども、独立宣言したその次の日から戦争ですからね。周りの国がアラブ諸国が襲いかかってくるわけですから、その独立宣言した次の日から自分たちの国をしっかりと守って獲得していくために彼らは戦うわけですね、でそういう感覚っていうのがあんまり我々は長いですよね。海で囲まれてるってすごくいいことである、ある意味では、だから大英帝国、イギリスもそうだよね、ヨーロッパにおいて大英帝国っていうもう日の沈まない国がなぜできたかっていうと、彼らは海で囲まれてたから。イギリスも島国だからですね。だから兵隊がですね、軍隊がですね、外国に遠征していっても結構安全なんで守られてるから、でヨーロッパの諸国はその国境でこうみんな ね、地境が決まっているところは、まあ、外に出兵していけないですね。行ったら空になった時に攻め込まれるから、うん、だから大英帝国ができたっていうのは本当にまあ、そういう地の利っていうのもあったわけであります、うん、まあ、けれどもいやいや、まあ、その知識の話ですが、知識、まあ、見ていくとですよ、そのまだでもね、神様がユダヤイスラエルの人々に与えたという約束の土地を全部獲得したまでは言ってないですよね、うんうん、カレブがもう90歳過ぎた頃ですが、うん、神様から、ね、あなたが取るべき地の残れるものがまだ多いですよ、残ってますよと、甚だ多しと言われてますから、まだあなたが取るべき土地の、神様が与えた土地の 100% を受け取ってない、まだまだ取りに行けということになるわけで、だから私たちがこの取りに行くのをやめた時が神様の働きがストップする時、別に神様がストップしたわけじゃないです、こっちが取りに行くのをやめただけの話、そうですね、だからいや神様この前まで働いていましたけども、だんだんと最近は働かなくなってきましたっていう人がいたら、それは間違いなんですよ。それは神様が救われた当初のような働きは今はしてないかもしれませんけれども、それは我々がそういう時には信仰を持つということでまた神様働いてくるわけ、だから信仰を持つことをやめた時が神様の働きがストップするという、別にこれ神様の方でやめたわけじゃないです、我々の方がやめたっていう結果なんですね。だからそういうところで、このエリアがですね、サレパテの女のところに使わされていきましたよね、うん、まあ、イエス様の後にそれをお説教の中でおっしゃってますね。イスラエルの人々、ユダヤ人に、ユダヤ人の街道でお説教してますよ、うん、ね、イスラエル飢饉があった時に、ね、飢饉だからみんな 上に苦しんでる時に、うん、エリアがね、ザレパテのヤモメの女のところにしか使わされなかった。他の人も苦しんでるのに、他の人も飢饉でですね、大変だ大変だって言ってるのに、神様はその女の人のところだけ使わした。そういった時にイスラエルの人々は怒ったわけではないんですけども、うん、けれども実際そうであったわけですよね、うん、だからじゃあなぜか、ね、なぜかっていう、うん、その預言者の言葉に従って行動したということが、これ信仰ね、うんうん、だから、そうした時に油のですね、瓶の油がですね、何て言ったかっていうと、皿集めてきなさいって言うんですね、まあ、皿でも何でも容器でも何でもいいから、もうとにかく集めてきなさいと、ね、そうした時にその家にあったたった一瓶の油ですよね、その油が注がれていって全ての器を満たしていった、ね、これをお金に変えて、ね、そして、生活する、まあ、一生それ生活できるだけのものだったかもしれません、ね、だからそのことに対して何の疑いもなく行動できたかどうかっていう、そこが信仰ですね、うん、だからもう器はもうないのかと預言者が言った時に、もうありませんと言った時に油がストップしたって言うんです。だからその器をどれだけ集めてくるかというのは彼らにかかっているわけですね、うん、そのけれどももう集めるだけ集めてきました、ですからこの、まあ、イスラエルの人々も約束の地を神様が与えたという土地を受け取って受け取って受け取っていったんだけれども、まだ残ってるもの多いですと言われる、まあそれでもエジプトからそうですね、やってきて、そして、カナンの土地をまあ、得ていくわけであります。まあ世の中の信仰ない人から見たら、まあ獲得して戦争で戦って領土を広げていったっていう形に見えますけど、彼にしてみれば神様の与えてくださった、信仰的に見れば約束のを受けていった、 ね、しかもそれは自分たちの戦略ではなくて神様に寄りすがって一つ一つ神様から先方をいただいて、ね、対処してきた。これは我々の人生そのものなんですね。ですからまあ、そういう時に私たちがですね、うん、この、まあ四式見ていくとですよ、まあ、四式にはだからそういう大きくなっていった時代にまあ今度はですね国がまだ安定してないわけだからまあいろいろとまあ騒乱の、まあ、時代といってもさなかといってもいいのかもしれませんが、その中で彼らが不信仰を持つということもあるし、神様はその旅ごとに助けた。まあ獅子たちっていうのは12名ほどここに出てますけど、獅子の中に獅子たち、まあ動乱の英雄のリーダーですよね。神様が起こした器ですね。イスラエルをその助けるために危機的な状況、クライシスが起こってきた時に、まあ神様はその獅子を起こして彼らを救った。まあ、12名ほど書かれていますけど、実際もっとたくさんいたんだと思いますけどね。聖書に書かれている、まあ、獅子たち。だからそういう、まあ、激動の時代って激動の時代ですよね。そういう騒乱の最中にあった出来事の中の一つに、この、ルツキが書かれているわけ。だからルツキというのは、その獅子の時代の話ですよね。うん、今から3000年以上前の話です。獅子記というのは紀元前の1400年ぐらいの話ですから。1400年ぐらいから400年ぐらい続いて、てますよね。まあ、いろいろそれ異論があるけども、だからまあ多分ルツキは紀元、少なくとも紀元前1000年というと今から3000年も前の時代にあったね、このダビデ家の起源を書いてるわけですね。うん、まあそこを見ていったときに、まあイエス・キリストの系図の中にダビデ系ということはその家系の、まあ、末に、ね、イエス・キリストが生まれてくるわけです。だからイエス・キリストの系図家系と言ってもいいわけです、うん、だからイエスはダビデ家の出身ですからね。ユダヤ人ではありますけれども、ユダヤ人が神様から選ばれた、うん、それはアブラハムの子孫でありね、アブラハムのお孫さんがヤコブですから、イスラエルのヤコブというのはイスラエルという名前変えましたから、イスラエルの子孫であり、そのイスラエルが神様から選ばれた民族であるならば、そのイスラエルの中の一つの家が選ばれた、ダビデ家、ね、これダビデ家創立の物語って物語なのかもしれません。この動乱の最中に神様のご計画っていうのは始まってるわけです。だからそう見ますと、このルツというのは異邦人なんですよ。ユダヤ人じゃないんですよ、はあ、でこのイエス・キリストの系図の中にユダヤ人の女性が入ってるわけですね。ユダヤ人以外の女性が入ってる。異邦人が、うん、3人ほど入ってるんじゃなかったですか、はあ、その中の一人ですよね、ルツ。じゃあなんでこのユダヤ人でないのに異邦人が入っているのか、その異邦人のしかも女性だからケースには表向きは名前載ってこないわけでありますけれども、その共通しているのはたった一つ、この3名とも神に対する信仰があったっていう、この信仰、ね、血筋のゆえではなくてその信仰の上にキリストのケースに組み込まれてきたと言ってもいいのかもしれないですね。まあだからこのルツという方の、まあ、信仰の行動によって、そこからそうですね、イエス・キリストを生み出す家系が始まってきたわけで、神様はそういう遠大な計画を持ったわけですね。だからこの第一章、一節を、まあまあ、見ますと、まあ、ルツキの第一章の一節をご一緒に読みますと、 さばきづかさの世を治むる時にあたりて、国に飢饉ありければ、一人の人、その妻と二人の息子を引き連れて、ベテレヘムユダを去り、モアブの地に行きてとどまる。もうすでにここにベツレヘムという言葉が出ていますけど、まあ、ベツレヘムというのはイエス・キリストが生まれた場所であり、それからダビデの町と呼ばれる、まあ、ところでもあったわけですね。だからもうこのベツレヘムという、まあ、これは紀元前千年というね、まあ、こういうキリストが生まれる千年も前の話、千年以上前の話ですけども、まあ、このベツレヘム、ね、ここで獅子の時代ですから、まあ、まあ、言ってみれば、なんかこう、戦国時代のような、まあ、時代ですよね、まあ、日本では。まあ、そういう時代でありますけれども、まあ、この飢饉ということが起こってきたようですね。で、まあ、この、人は2節にはエリメレクという名前、エリメレク、まあ言ってみればエリメレク家だったわけだね。エリメレクという方は、まあ、あのベツレヘムではあのかなりあの名の知れた人だったかもしれませんが、まあ、この飢饉が起こってきたために外国に移住しようという計画を立てたわけですね。まあ、それができるということはやっぱりそれだけ、まあ、能力、力、経済的能力があったということもあるかもしれませんけど、それであのモアブというところに、モアブの地、ね、モアブというところに、まあ、引っ越すわけで、まあ、これ外国ですね、うん、つまり異教の土地、ね、つまり宗教が違う、ね、今と違って3000年前の話ですから、もう生活と宗教と密接に関係しています、はい、だからまあその外国人のですね、それから偶像を拝むところのその土地に、まあ、行かざるを得なかったのはやはり飢饉が起こってきて、ね、これではちょっとですね食べ物がないということはこれは認識状況ですから、まあ、それで奥さんがナオミですね、うん、エリメレクとナオミ、ね、この2人が、それから家族としては子供さんが男の子が2人、マロンおよびキリオン、ね、まあ、家族で移住するわけです。まあ、このことが、まあ、ことの始まったことの始まりなんですが、まあ、結局その移住先においてエリメレクっていうね、この大黒柱が死んでしまうわけであります、はい、それでこの息子二人は、まあ、結婚するわけでありますから、お嫁さんがモアブの地の、ね、いわゆるユダヤ人ではない、まあ、お嫁さんがそこに来るわけで、でその、お嫁さんの名前も書いてありまして、この4節にあるようにオルパとルツというこの2人ですね、まあ、息子さん2人ですから、それぞれオルパと結婚し、もう1人は、まあ、ルツ、ね、はい、でこうしてこの、まあ、男2人、息子2人、嫁さん2人、そしてナオミ、夫に先立たれたっていう状況であったんだけれども、その後でこの息子2人も死んでいくわけです、まあ、そうするとね、これは当時の社会においては最も弱い立場に、こう女性だけね、嫁と姑というね、子3名、はい、まあ、だから3名でなんとか力を合わせて生きていかなきゃいけないという、まあ、こういう状況であったわけですから、まあ、そういう意味ではあのそういう一つの危機的な状況というのは、あの家族の結束を 固くするっていうことはあるわけですね。人間って不思議なもんで、なんか恵まれた状況が必ずしもいいかっていうとそうでもないっていう場合もあります。なんかサッカーだったかなんか野球だったかのチームで、いい監督が来ればチームは強くなるかっていうとそうでもないらしいね。監督が悪いほどチームの結束が固くなるっていうことあるらしいね。だからまあこの3人で力を合わせてなんとか生きていかなければ、自分たちは本当にですね、どうなるかわからんというような状況ですから、しかもよく読んでいくとこのナオミとこの2人のお嫁さんはすごく仲が良かったみたいですね。だからこの異教の地にあって宗教の違うところで、息子さんに嫁いできたから、そのお嫁さんたちはやはりナオミの話に耳を傾けたと思うんですね。だからナオミはユダヤ人ですから、旧約聖書の創世記から全部頭の入ってますけど、ユダヤ人というのは新明記までは子供の時に暗記させられるから、ね、だから聖書なくてもそれは話が福音がいつでも語られる状況です、ね、ですからこの二人の、お嫁さんたちに聖書の話は神の言葉の話はしていたと思いますね。それはやっぱりこの流れを読んでいけば分かるわけでありました。で結局ね、どういうことにしたかというと、ナオミがですね、やっぱり自分のふるさとはもう飢饉も終わって、経済も回復してるし、もう自分の故郷に帰ろうと、ね、そして息子にも先立たれたわけだから、そのお嫁さんを2人連れて帰ったわけだけども、その帰る道の途中でいろいろ考えてたんでしょうね、このナオミも。自分は自分の郷里に帰るのはよしとしても、この2人ですね、嫁2人のことをよく考えたわけですよね、いろいろと。自分のことだけを考えればこの嫁二人いた方が自分も助かるからいいっていう、それだけの話なんだけども、ナオミはそういう人じゃなかったわけですね。要するに愛ということに立って考えた時に、この二人はまだ若いとね。それで自分の息子に先立たれたわけだけど、まだ再婚してそれぞれの人生を生きる時間もあるし権利もあるだろうと考えたんでしょうね。結局ね、そういうことがこう読んでいたら見えてくるんだけども、結局ね、どういう結論に達したかというと、この一つの結論なんだけども、これは愛というベースに立って物事を考えた時に一つの結論としては、お互いに分かれてそれぞれの人生を生きましょうということがこの場合は一つの結論に到達した。これがベストだと。信仰を全く抜きにして世の中のレベルでこう考えた時にそれが最高なんですよね、その場合は。単にちょっとエゴ的な考え方に偏ると、この2人、若い2人の、嫁がいた方が自分の人生は安泰だという考えもあるとは思いますよね。そして自分の距離に帰って何とかやっていけるだろうと。けれども今度はこの2人のことを考えた時には、ちょっとそれはそういう中で人間って常に葛藤するわけですよね。自分の優先順位をね、のことに置くか、相手のだからこの相手のことに置いた時に、これは愛ということになるわけですね。愛するということになるんですね。だから愛するということと好きだって、単に好きだっていうね、好きだっていう感情とは正反対ですよね。これ同じだとマスコミは思わせてるところあるけれども、それに引っかからないようにした方がいいですね。好きだっていう感情は自分のものにしたいという独占欲ですよね、これに基づいてるわけ。だからそれは愛とは正反対。愛というのは そうではなくて相手を自由にしてあげたいっていうその、感覚に基づいていくわけ。いつまでも自分が縛っていっちゃいけない。まあもちろん3000年前の話だからよ、その姑の権限って強いわけですよね。もちろん、まあでもお嫁さんはその権限にだけ従っていたとしたらそれは憎しみしかないですよ、そこに。従順という裏にはですね、憎しみがあるわけですよ、常に。つまり嫌々ながら従っているとしたら憎しみが蓄積するのはまあ当たり前の話です、ただ権力に従っているというのはそういう状況ですね。けれどもそうじゃなかったんですよ、この2人あの3人の関係はね。ナオミという人格に非常に成熟性があって、2人のお嫁さんはそれをまあある意味尊敬していた、ねえだからお互いに愛し合っていたからこそお互いに分かれてそれぞれの道に行きましょうという結論に達した、そうですね。だからその別れが来た時に、つまり自分の郷里に帰る道の途中でそれをまあ言い出すわけやな、直美はね、途中で、まあ、やっぱりね、あなた方は自分の郷里に帰れと、それぞれの道に進める、あなた方はまだね結婚で再婚できる道がある、で私はもうこういう状態一人で帰りますと、まあいうことですよね。で9節にまあそういうことが書いてあって、でまあ彼ら一番最後にね、彼ら声を上げて泣き、まあこれはね、本当に別れをこうためらったし惜しんだし、まあ別れたくないという感情との中で彼らは泣いた、ね。でも11節、ナオミ言いけるは娘を帰れ、何じら何ぞ我と共に行くべけんや、何じらの夫となるべき子なお我が腹にあらんや、ね。もうとにかく帰れということを、つまりナオミは自分の感情に負けずに愛に立ったということは、つまり自分の理性に立って、そして、彼女たちのことを思った、考えたりです。だから世の中のキリスト教会というのは御霊がないから、聖霊がないから、理性を最高としてる、理性以上のものはないって言ってますから、はっきり、だからまあそれはそれで世の中のキリスト教会はその使命感に立ってるわけで、まあそれはそれで悪くはないです、ただそれは信仰とはちょっと違うんですね。でも信仰のある人たちは理性に立つことは、それはもちろん大切であるということは重々承知の上で、でも理性が最高ではないけれども、まあそういうことなんです。それで、この14節、彼らまた声を上げて泣いたんだけど、オルパは最終的に自分の国に帰っていった、まあ、非常にここにはですね、あっさりと別れたんじゃなくて、まあ別れがたくあったけれども、最終的にそれがまあナオミの言うことがやはり正しいとこう自分が納得できたのか、まあ自分の国に帰っていた。まあこれが要するに世の中のキリスト教会に言う理性的に最高の形っていうことでね、これ以上のものはない。ところがこのナオミとこのルツですよね、ルツは離れなかったというわけですよ。そうするとルツは理性を超えてこの信仰で彼女は行動した。じゃあその信仰はどっから来たかというと、ナオミから聞かされていた神の言葉ですよね。創世記からまあ少なくともモーセ五章 の中からいろいろなお話を聞かされていた。信仰というのはその神の言葉を聞いてしか養われないんだよね。何かこのお証だけで信仰を養われるかというと、お証では信仰というのは育たない、養われないです。逆に言うとですね、お証というものに我々が左右されないのは聖書の言葉に立った信仰だからです。お証の上に信仰を立てることは無理なんですね。できないんです、ね、ですから私たちが正しい信仰というのは聖書の神の言葉に立った信仰、もしお証の上と、お証というのは、まあ、目で現れる現象ですから、もしお証の上にね、この信仰を立てようとしたら、ルツはナオミについていかなかったですよ。それはついていかないですよね。だって自分のお母さん、まあ義理のお母さんナオミ、夫が死んで、さらに私の夫も死んで、まあオルパの夫も死んで、それだけ見たらね、これ悲劇以外の何もでもない、お証どころじゃない。ただいいことがあったからこれ神様だ、ね、悪いことがあったからこれ違うんだというような信仰だったら、これはねナオミのについていこうなんて思わないですよね、うん、だからルツがこういう信仰を持てたのはナオミから聞かされていた神の言葉のゆえですね。まあオルバも聞いてたんだろうけども、ルツはそれに対して信仰を持った。この神様が私の神様だと、うん、自分の国の偶像の、まあ、宗教の神様ではないと。まあ、オルパは嫁いできたから、嫁いできた先の、まあ、神様が私の神様と、こういう考えだったかもしれない、うん、けれどもですね、ルツはそうじゃない。でそれはこの後のルツの言葉ではっきりしてるわけですよね。でそれはなぜかというと、この16節ですよね。まあ16節をご一緒に読みましょうか。ルツイーケルは何時を捨て何時を離れて帰ることを我に促すなかれ、我は何時の行くところに行き、何時の宿るところに宿らん、何時の民は我が民、何時の神は我が神なり、はい、この最終的にこのルツのこの言葉、これがルツ記の全体の中心にあると言ってもいいんだけれども、彼女の信仰の宣言だよね。これは自分の口でそれをはっきり彼女は言った、ね、あなたの神が私の神です、ね、この神様が誠の神様、私の神だから、私たちはこうやって礼拝してるっていうことは礼拝の本質なんだよね。これは礼拝してるっていうことはイエス様を私の神とするっていうのは礼拝、ね、これが誠の礼拝でありね、この神様が私の神様だ、ね、だからルツははっきりとそれを言葉で言ったし、それは彼女の信仰の告白であったわけです、ね、だから そこにね、あなたの民、つまりユダヤ人ではないけれどもあなたの民が私の民だと言ったんですね。これはもう信仰なんですね。だからこの信仰を持った一人の女性がキリストの系図の中に入ってきた、入れられてきたゆえんはそこにあると思うんですね。で、まあ、17節もそう書いてありますよね。それで18節読むと、彼っていうのはナオミは嫁が固く心を定めて己と共に来たらんとするを見しかば、もうそれ以上説得はやめた。まあ、ナオミももうじゃあそれは神様の、まあ、信仰に立ったことに対しては何も言えないですよね。それは、はい、ですから、この固く心を定めたらね、これも誰も何も言えないんで、これが我々のね、つまり信仰の世界においてはね、決意をする、決心をするっていうことはすごく重要なことです。はい、ね、固く心を定め、 その頭ではですよ、あのルツの頭の中にはもうそれ以上の計算はしてないし、計算しても分かんないですよ。この先自分の知らないところに行って、そしてこのねナオミをどうやって、自分はまだ若いからどうやってこれ養っていくのか、うん、自分たちは二人でどうやって生きていくのか、まあこれはね大変な、あの頭で考えたらまあことになりますけど、信仰で捉えたらもうそれでいいっていうんですね、はあ、それで、この2人は帰ってくる、ベツレヘムに戻るんですけど、ベツレヘムの町にはこの噂というかニュースは流れていくわけですから、ナオミが帰ってきたというですね、ことになるわけです、はい。それでこの22節を見ますと、モアブの地から帰ってきたナオミのその時期が、まあ、大麦刈りの、まあ、頃だ、まあ、収穫の時期だということに、まあ、大麦が刈り収穫された後に今度は小麦というふうにこう順番的にはいくんでしょうけども、まあ、この麦の収穫、ね、日本で言ったら米なんでしょうけども、まあ、向こうは麦ですよね、はい。で、この麦をね、あの収穫する時期において、まあこのナオミとルツは、まあ、2人で帰ってきたのはいいんだけれども、まあ、どういうところに住んでいたか、まあ、質素なところになんかちょっと宿を取ったかもしれませんけれども、まあそこでねじっとしているのが信仰じゃないわけね、うん、つまり信仰的に見れば神様がそういう状況の中でも自分に与えられたものは何なのかということを、まあ、考えたわけですね、うん、まあ、どんな状況の中でも自分に与えられたものがに目を留めていく、はい。そういう時にこのルツは立ち上がって行動するわけ。それは何かというと、まあ、落ち穂拾いってやつですよね。落ち穂拾い、はい、これはモーセの法律の中に、まあ、モーセの法律って言ったら旧約聖書ですよね。だから旧約聖書は信仰の書であるけれども、ユダヤ人にとってみれば生活の法律の、まあ、原点にあるわけですね、うん、だからそこにね、やっぱりこの弱者、社会的な弱い人たちなり、まあ、貧しい人たちを、まあ、救済するということの目的で、まあ、モーセの戒律に書かれているのが落ち穂拾いはその一つですよね。つまり収穫の時に、まあ、収穫した時に、まあ、落ちてしまうものがありますよね。穂が落ちてしまう、まあ、今は機械でバッとやるからまあいいんだろうけども、あの当時は、まあ、手でやるわけですけど、うん、まあたくさん抱えていけば、まあ、それだけ落ちてしまうということはあるかもしれない。だからその落ちた方は拾ってはいけないっていう規定になっているんです、うん、それは旅人のために、あるいは貧しい人々のためにね、やもめのために、ね、それは置いておきなさい。まあ逆に言うと、そういう立場の人々はそれを拾ってよろしい、ね、うん、これはまあ、ある意味これも神の恵みですよね。だ神の恵みだと言っても、それを拾いに行かなければ自分のものになりますよ、うんね、だからルツはそのことを立ち上がったわけですね、うん、まあ、ミレーが落ち穂拾いという有名な絵がありますけども、まあ、ああいうなんかこうのどかなものではないと思うんですもうこれは言ってみれば戦いですよね。現実と生活の戦いの中にあることですね、うんうん、しかもそれはもう意地悪されるかもしれない、ね、邪魔されるかもしれない、うん、それは 人の畑に入ってその、まあまあ、失敬してくると失敬してくるようなことかもしれませんが、まあ、もうすいませんって言っていただいてくるって言っていただいてくるわけですけども、それはねやっぱり今で言えばハラスメントもあるかもしれない。 もうそれはもう当然あると思いますよ。けれどもじっとしてたら何もない、ね、うん、やはり今の時期、この時落ち穂を拾うというこの自分に与えられた特権ですわね。その聖書に書かれているその神の、まあ、規定ではあるけれども、モーセの規定ではあるけれども、与えられた特権でもあるわけですよ、うん、だからそれはあの取っていくっていう、これはまあユダヤ人のまああの中にもあるし、まあルーツの中にもそういうこの信仰というものがまあしっかりと確立されていたわけですね。だからまああの落ち穂を拾いに私は行っていますということであります、はい。ところがね、それはまあ素晴らしいことなんだけども、この2章に入って3節見ますと、すなわち勇気ついに至りて狩る者の後ろに従い畑にて穂を拾う。まあ麦を狩る人の後ろについて落ちた落ち穂を拾っていくっていうことになりますね。まあ、これはもうすでにそこで戦いがありますね、うん、だから麦を狩る人は一つでも下に落とさないように頑張って狩ろうっていう、ね、うん、後ろから行く人の落ちたものを拾うっていう、うん、まあそんな規定は一応あったとしても、落ちたものをまたさっとまた拾われるかもしれない、ね、まあそういうことはもうたくさん考えられることはたくさんあります、ね、もうすごい戦いですよね。だからなお言ったんだけれども、彼というのはこのルツのことを彼と言ってるんだけど、女性ですけどね、ルツは彼思わずも、この思わずもってね書いてあるんだよ、思わずもって書いてある。思わずもっていうことはあの無意識でっていうことだよね。無意識で知らないで、ルツのその信仰に立った行動があったんだけれども、行動しなければ神の助けはなかったんだけども、この神の助けっていうのは我々の無意識の領域に働くっていうことはあるわけです、うん、意識的に考えればどの畑にしようか、この畑にしようか、この畑にしようかね、頭で計算すればいろんなことあると思いますけども、信仰に立っていった時に無意識の部分に神様が働きかけているっていうことは、常に、ルツは神に接していたからということになる。我々もね、威厳でよく毎日祈ってる時と祈ってない時ではこの無意識の行動が変わってくるんだよね。つまり明らかに聖霊が我々の無意識の領域に働きかけているっていうこと。だから心理学的に言っても人間の行動は実は無意識に支配されてるんですね。その無意識の部分があの威厳で祈ってる時は人、我々はですね、威厳で祈ってる毎日生活の中で習慣的に威厳の祈りを5分でも10分でも結構ですから、私は15分って言ってますけども、とにかく祈ってる人は無意識の行動が変わってくるから成功してくるわけですよ。物事は身を結んでくるわけ。これはものすごく大きな聖霊の助けなんだよね、うんうん、聖霊が私たちに代わって何かしてくれることはありません。ルツがに代わって落ち穂を拾ってきてくれるわけじゃありません。我々がすることを助けるのが神様の働き。これは今も変わってないんです。だからイエス様は聖霊は助け主、ね、助け主をあなた方に送ります、ね、だから私たちがこれはまあ落ち穂拾いのようなことよりももっともっと素晴らしいことを私たちこの世の中で仕事が与えられ、居場所が与えられているはずでありますけれども、まあそこでもね同じです。聖霊が助けている。だからこの、ルツはですね、無意識のうちに行った畑がこのボアズの畑だ。ボアズ、ここにボアズが登場してくるわけであります、はい、 で、このボアズという方はその土地の有力者なんでね、まあ富豪と富豪、ね、その土地、そのルツが入っていった畑の持ち主でもあった、地主さんでもあった、まあ経営者でもあったわけだよね。そして独身ね、かつて結婚していたかどうかは書いてません。そこにはどうして独身だったかは書いてません。まあ結婚はいつもしてなかったかもしれない、うん、あるいは自分にふさわしい人がとまだ出会っていなかったのかもしれない、うん、言ってみれば理想が高かったのだ、まあ、そんなことまで言ったらきりがないですけど、ね、あのそういう、あるいはね、でもね、これ信仰的に見たらボアズはね、かなり信仰の厚い人だった。で、神を敬う信仰だから、その自分の信仰にかなった信仰の、ね、レベルの女性が見当たらなかったのかもしれない、うん、まあ私はそれが一番まあ素晴らしいなと思うんですね、うんうん、だから世の中ではね、あの大体経済的に同じぐらいがいいとか、な、育った環境が大体似たようなところがいいとか、まあなんかそんなこと言うんですね。だけどもね、一番肝心なのはね、信仰のレベルが大体同じぐらいがいい、うん、そう、まあそれはあの我々にとっては重要なことですよね、うん、だけどまあそうでなかったとしても、そうなるね、あの可能性を持った人がいいわよね、要するに。だからそこはお祈りしていって、だけどボアズはまあそういうことで、けれどもね、一つここ読んで見えてくることは、ちょっとあの年齢がちょっといってますね、うん、私ほどはいってないと思うけども、まあちょっといってる、うん、ルーツはまだ若い、まあそこはありますね、うん、だからすなわち、そうしたボアズはね、そのルツを見たときに、まあそこに着目するわけね。まあちょっとこう、あのよそから来た外国人だから、ちょっと違って見えたということもあったかもしれないけども、やっぱりルツが一生懸命に落ち穂を拾っているっていう姿だよね、うん、この人間というのは何か一生懸命に仕事なら仕事にこう打ち込んでいる姿に魅力を感じるようになってるわけ、うんうん、だけどそこはなかなかこう分からないところですよね、うん、なんか一生懸命してる姿は見られたくないって、なんかみっともない、もうちょっとカッコつけてるところが見て、でもカッコつけてる時は人はあんまりかっこいいと思わないんだよね、不思議と、うんうん、だからなんか無心にね、何か一つのところに打ち込んでいる。そしてボアズはこの、まあその前にね、もうルツのこと、ナオミのことはもう町中の噂ですから、まあかなりの情報は入ってきている、ね、そしてルツがいかにこの姑に対して献身的に尽くしている女性であるかということも入ってきているわけです、すでに。そしてそこで実際に見た、まさか自分の畑に来てるとは思わなかったわけですけども、あの人誰かっていう話だった、あれはナオミの一緒に来たルツですと聞いた。それからさらにこの、ボアズの家来というか、しもべたちが言うにはですね、ね、この7節の後半見ると、朝より今に至るまでここにあり、その家に休みし間はしばしのみ。まあもう朝から晩まで彼女はね、ざっと落ち穂拾いに専念して、もうほとんど休みも取らないでやってると、まあいうことも聞くわけです、ボアズは、うん、そしてボアズはね、そのルツが働き者だ、まあナオミ に対する責任をしっかりと果たそうとしている女性だというだけじゃなくて、信仰的に動いているというのが見えているわけです。神様に対する信仰に立って動いている、はい、これがまあボアズの信仰とこうの金銭を動かしたと言ってもいいのかもしれないですね、うん、まあ周波数があったのかもしれません、はい、 信仰の人が信仰の人を見たという感じ、うん、信仰の人同士がそこで出会ったということですね。はい、だから、このそこでボアズはこのルツのこの仕事ぶりも見た、ね、そしてボアズはねルツのところに行くわけですね。で8節、ボアズルツに言いけるは娘を聞け。だ娘ですからね、ちょっとやっぱ年齢の差がここはあるわけだよね。ボアズの方は年上、ボアズから見たら娘、ねね、まあ、 あの娘を聞け、ね、あなたのこともいろいろ知ってる、ね、聞いて知ってる、それであの他の畑にも行くなとボアズは言うわけであります。ここにこの畑でここにいなさいと、ね、それから、ここにおるべし、ね、それから、我がしもべらに離れずしてここにおるべし。我がしもべらっていうのは、ね、私の下で働いている女性たち、ね、女性たちと一緒にあなたもそのグループにいて、そしてあの落ち穂を拾いなさいと、ね、そういうふうにしなさい。それから、ね、9節にあるように、我若者にっていうの後半ね、我若者に何時に触るなかれと命ぜしにあらず。それから若者というと、これは今度は男性のしもべたちですね、ボアズの家来たちに、あなたには一切邪魔をするな、ねね、ハラスメントもするな、ね、そういうこと言っておくから、ね、心置きなく、ね、その落ち穂を拾えるようにして、しなさいと、ね、それから、喉が渇くときは、ね、その若者が汲んだ水があるからそれを飲めと。はい、これはねもうすごい話ですね、はい、飲み水、の確保。それから、そこでねルツはびっくりしてね、この、まあ、お礼を言うわけですね、この後半にあるように、何時の目の前に恵みを、十節後半、何時の目の前に恵みを得たるか、何時孤独に人なる我を顧みると、ね、つまりね、本来自分は外国人だし、ね、宗教の違う国から来た人間だし、うん、本来自分は預かることのできないものに預かることができた、これが恵みっていうんですね、うん、本来自分はこういうものを受けるようなもんじゃないと、でもあなたは私に恵みを施してくださった、ことに感謝するということになりますね。でもこれはルツからすれば確かにそれは感謝を捧げるわけだけども、ルツの中ではこれは神に感謝してるわけ、神様がこうしてくださったと、信仰のね、でボアズは、ルツに対していろいろ知っているということは十節でもこう書いてありますよね。はいはい、それで12節にボアズはこう言うわけです。願わくはエホバ、これ神様ね、願わくはエホバ、何時の技に報いたまえ、願わくはイスラエルの神エホバ、すなわち何時がその翼の下に身を寄せんとて来たれるもの、何時に十分の報いを賜わんこと。だボアズもね、これ信仰的にここに神様をね、見て、このルツがいかにこの神様の翼の下に、信仰を持って、寄りすがってきているかっていうことを見て、だから信仰のある人は信仰のある人が見えるわけ、ね、こうやって、はい、あまりその詳しい言葉を交わさなくても必要な情報はそこで受け取ってるわけで、だから、このルツもそれに応えるということで、さらに14節を見るとそこだけじゃなくてですよ、それだけでも十分な恵みであり十分な、まあ、感謝なんだけれども、14節ボアズはさらに食事の時は一緒にね、自分たちと一緒に食事しなさいと、 ね、もうこのルツがね、まあ、一緒に来て食べなさいと、ね、そしてパンを食らい、かつ何時の食い物をこの酢に浸せよ。あなたのパンをこの酢に浸して食べなさい。まあ、酢というのはあの酸っぱいから酢なんだけども、あの酢というのはね、労働者の食事として重要なあの栄養源になっているんですね。まあ、お酒があの酢の歴史と一緒にあるわけよね。まあ、つまりワインが酢になったワインビネガーというやつで、そのままあれほっとくのかどうか知りませんけど、あの、酢になる。だからあの大航海時代なんかはですね、あの野菜とかそのいうものを船に詰め込めないから、船員が乗組員が病気になる、まあ、病気になってあの死んでしまうとか、壊血病とか何というんですか、まあそういう病気になる、うん、けれどもそれはそこで何が原因かというか、肉はたくさんある、ね、まあけれども何が原因かといった時に、船員たちは死んでいくんだけども、そのまあ、船長さんとか、まあ、そういう、階級職の人たちはね、何もその病気にならない。何が原因かって言って調査していった時に、その船長さんとその上の人たちね、上官たちにだけ許されているのは、あの紅茶を飲むっていうのは、ね、ティータイム、そのティータイムに紅茶を飲むときにレモンを使う。そのレモンということが、まあその原因だということになって、ビタミンが発見されるわけ。ビタミン、でこの酢というのはそれもちろん十分にあの補給できるわけです。だからパンを酢に浸すっていうことはすごく重要な、あの当時あの労働者にとっては非常に重要な食事の中の食事なんで、聖書の中にね、もう一箇所か二箇所、私の知る限りもそのぐらいしかないんだけども、この表現が出てくるのがあるんですね。で、もう一箇所っていうのはどこに出てくるかというと、あのヨハネ伝ですね。うん、あのイエス・キリストが自分を裏切ることになるイスカリオテのユダに対して、一体お弟子さんたちがね、誰があなたを裏切ることになるんですか、言った時に、私のがこのパンを酢に浸して渡すものがそれだ、ね、って言ってイスカリオテのユダにそれを渡した。パンを酢に浸すということは、つまりそのそれは杉越の祝いですからね、もう祝いの席上でそのまあ、主催者が、主催のご主人が、まあ、招待した接待した客の最もメインの客に最初にすることなんですね。だからイエス様はこのユダに対して最高の、まあ愛を示したわけだよね。もう知ってはいたけれどもね、でもユダはそれを受け取ってそのままそこを出て行って、自分がしようとする罪の行為にもうとどめが効かなかった、走ってしまう、だからまあそれが聖書の中に出てくるこのパンを酢に浸すというね、もう一箇所それですよね。だけどもボアズはルツにそれを勧めた、ね、同じ器に酢を浸して食すという、もうボアズは自分がこのルツの信仰に対して非常に惹かれていたし、好意を持っていることは間違いないわけですけども、はい、だけどもね、あのだからこのルツに対して、ルツは信仰を持って立ち上がった、ね、自分がまあ落ち穂の一本でも二本でもいいから拾ってきて、やはりこの二人で生きていかなきゃいけないと思って彼女は立ち上がったんだけれども、まあ神様のなさることはその我々の思いに勝ること、これは後方支援がすごいですよね。 神様の後方支援というのは、まあ、常に我々の後方支援になっている、ね、だからあの無意識のうちに入った畑においてボアズと出会い、そして彼女はもうあの水も食べ物も最高に当時ね必要な最高の食べ物も十分に満たされ、そこでそれから安全も確保され、ね、安心してそこで仕事をできるのみ、 それだけでももう十二分だけども、その十二分にさらにね神様プラスするわけです、うん、それはもうその後何と書いてあるかというとですよ、この15節見ますと、かくて彼また頬を拾わんとて起き上がりければ、ね、ルツはまた食事が終わってまた立ち上がった時に、ボアズその若者に命じて言う、彼をして束の間にいても頬を拾わしめよ、彼を恥じしむるなかれ、かつ手の頬をことされに彼がために抜き落としを起きて彼に拾わしめよ、叱るなかれってね、これはもう大変な話ですね。この若者に命じて、もう彼女が取りたいとかどこでも自由に動いて、もう法を取ることで規制してはいけない、叱ってもいけない、まあ恥をかかせるなというねことになる。さらにはね、大麦買ったらね、そこからね何本か落としてね、うん、落として彼女が拾えるようにしろっていうの、もうめちゃくちゃですね、こうだったねだからもうね、すごい話ですよ。だから我々がね行くところ、信仰を持って行くところは状況が形勢が逆転してくる、まあ、どういうような状況でも最初はねもう信仰立って何もないところからスタートかもしれませんけども、だんだんと変わってきますよね、うん、それはもう職場であろうかどこでも同じことであります。まあルツにとってはここは職場なんだから、ルツのね、それは経済逆転してる。それからもうね、落ち棒拾うというよりも落ち棒が降ってくるわけだ、わーっとね、うん、もう落とし棒みたいな、わーっと、うん、棚から落ち棒みたいなね、うん、そういう形になってくる、うん、だからこれはね本当に神様の、世界ですよ、我々の世界、うん、だからこうなってきまして、このまああと、もうまあもうあれですけども、このね、それでねルツは家に帰って、それで自分の上に起こったことを知らないでこういう畑に行ったけれども、そことボアズと出会ったことも全部ナオミに報告するわけね。じゃあナオミはそれを聞いて、それでまた神様というものを感じるわけです。なぜかというと、このボアズという人は自分の親戚だと、ね、自分の親戚だ。そしてこのね親戚の中でね、このモーゼのやっぱり規定があって、これも救済策なんだけれども、その夫を亡くしたね、やもめとなってしまった場合には、その近い親戚の者が、助けるっていう義務があるわけ、はあ、その義務を果たすべきに当たってる人の一人がこのボアズなんだね。ナオミはそれを知ってる、知っている。だからそういう規定とか法律を知ってるからといって、それは自分の特権ではあるんだけれども、でもねそれだけで人は動かないですよね。自分はそういう立場にあるんだから、あなたは私を助けてくださいって、そういうことは言ったって人は動かない。なぜかというと、やっぱり人はこの感情気持ちがあるからね。だから神の言葉、聖書の言葉は、約束はありますありますけど、その人間社会においては人間の感情、人間の気持ちっていうのもあるから、それはねやたら介入できませんよ我々。聖書にこうあるならこうだーだって押し付けて言ってもですよ、人は動かない。つまり私たちがこのバランスを取っていくってことはすごく重要。聖書にあることがあっても、そこに関わる人々の意思というものも必要になってくる。その意思を尊重しなければ うまくいかないですね、意思のない。でもここでナオミはその報告を聞いて、このボアズがルツに対してその信仰に対して、これを好意的に受け止めたということはまず間違いないということを確信したわけですね。だったら自分の特権をここに持っていっても、これは自分が与えられた特権だから、このボアズが自分とナオミですね、自分とルツの生活を救うべき人でなってもらうということは可能だということは見えてきた。モーセの規定だけではないけれども、ボアズのその行動と言葉を聞いてルツはそう確信した、ね、この両方のこのバランスはすごく重要ですよね。聖書にこう書いてあるけれども、その人間の意思というのは、そこに携わる人の意思というのはどうなのか、そこが吟味する必要がありますね、そして、自分の特権というものに立って、いくということですよね、だから、このナオミはそれをして、そしたらボアズは、まあ、あとはもうご自分で読んでいただければいいんだけども、ボアズはその申し出を引き受けたわけだけども、ボアズの偉いのはな、やっぱり経営者というか事業家だから、そのやっぱり成功してる人は偉いって思うとか教えられるところは何かというと、確かに自分はその立場にある人間だ、そしてこのルツは自分のことよりも家の存続のことを考えたわけだね。エリミレクの家の存続のことを考えた。そして、それから年上であろうが自分のどうであろうが、信仰という観点からボアズのところに届くということを彼女は何のためらいも躊躇もなかった。でボアズもそのルツの信仰に非常にこう惹かれていった。だけどもその時にね、ボアズは何と言ったかというと、でもちょっと待ってくださいと、待ってくださいとね、自分よりももう一人だけね、もっと近い親戚の人がいるって、その人がに断りなくして自分がその引き受けることはできないという、この、ね、順番をきちっと守っている。だからトラブルが起きないですね。この秩序の順番というものはそのためにあるということでね。だからボアズはその人と会って話をするわけですね。町の長老たちをちゃんとつけて、証人をつけて、ね、あなたは第一優先にこのナオミとルツを助ける、まあ、人で、ナオミとルツのもともと土地であった土地を、人の手に渡っている土地を、財産、まあ土地ですよね、それ全部買い戻すっていう必要があります、もしそれを引き受けるなら。まあそれはモーセの規定である、ね、そうした時にまあ逆に言うと、まあ買い受けることができるわけだけども、買い戻すことができるわけだけども、その後人はそれで OK って言ったんだ。その最初にその果たすべき役割の人はね、人物は、私はじゃあナオミとのためにエリメレクの、ね、財産であった土地を全部買い戻しましょうと、それだけのまあ財産家でもあったわけ、そう言ったんですよね、だからでもボアズはその時にまたさらに付け加えるんです。であるならば、このルツを奥さんとして嫁として目取らなければなりません、それもあなたのその役割に含まれてますと言ったんだよね。そう言った時に彼は断ったわけだよね。いやそれは自分にはできないと、土地をね買い戻すことはできますと、けれどもそのルツをね嫁にもらうことはできませんって言った、じゃあ分かりました、じゃあそれを拒否したっていう印にその あなたの履いている靴を、それはイスラエルの習慣なんです。その靴を私にくださいって、うん、でそれは彼は自分の靴を脱いでボアズに託したい。それはもう私はイスラエルそこから手を引きますって話、まあ、こういうね、この秩序と順番きちっと手続きを守ったわけだね、ボアズは、はい、そして彼がナオミをこの奪われた土地を全部買い戻し、ルツを自分の妻とするわけですね、うん、でそのボアズとルツの間に生まれた子供がオベデ、でオベデの下に次に生まれてくる子供、まあオベデの子供がエッサイ、エッサイの子供がダビデというふうになるんですね。つまりダビデがここで新しくスタートするわけ、ボアズとルツによってね。だで、ルツ記がなぜ聖書に書かれているかというと、これはダビデ家の始まりだからですね。そしてそのダビデ家の、37代目にイエス・キリストが生まれていくということになりますか、ですからこれはキリストの系図の始まりでもあるわけです、うん、まあ、いずれにしても一つご一緒にまたお祈りをいたしまして、まあ、私がまたこの感謝と喜びのうちに信仰の道を進んでまいりました。ご一緒にお祈りします。